大塚先生には平成25年の10月、平成28年の3月、そして今回とこの岩手医科大学命から3度目のご出演なんですが、一貫してテーマは災害ストレスによる心の健康への影響ということで伺っておりまして、平成25年に初めて先生とお目にかかってお話を伺った時にはもう不眠不休の状態で、ご自身の車を運転して沿岸に走っているんですというこうお話、もう初回のご出演の時からもインパクトが強くてですね、心に残っているんですが、その後少しは先生の生活落ち着いてきたんですか？
そうですね、まだ被災地支援は続けてますので、ちょうど昨日も沿岸の方に行って被災者の方に訪問したりということでしたけど、まだまだ被災者の方々やその支える人たちも大変多くの困難を抱えてたので、本当に今も続けてますし、これからもまだ続けなきゃないという形で、そういう気持ちでおります。
余談ですけれども、マイカーで通ってらして、はい、現在もマイカー、
今は授業で大学の方で車も準備していただいて、それで行き来をしているという形になっています。
まだまだお忙しい大塚先生、今日はご出演ありがとうございます。はい、では早速お話を伺っていきたいんですが、災害から7年を経過した今、被災者の心の健康への影響、また問題点はどのような状況なんでしょうか。この現状を聞かせてください。
そして今もやはり復興事業が真っ只中なんですよね。で、例えば暮らしのところで見れば、仮設応急仮設住宅からどんどん公営住宅や地域再建で、自宅が移動されたりということもあるんですが、まだ応急仮設住宅にいらっしゃる方も少なくないですし、逆に再建を果たした方、そういう方たちも様々なご苦労があります。それは例えばいろんなローンの返済が始まったりとかですね、やはりつながりがあった地域から、また新たに移動してコミュニティの中で暮らし始めているということもありますし、さまざま多くのご苦労があり、もちろん自宅がいろんな損害を受けた方ばっかりじゃなくて、ご遺族の方とかいろんな仕事を失った方、またその家族支える人たちまで含めて非常に大変な状態ですので、一見苦労は和らいできているのかなって皆さん思われるかもしれませんが、やはりまだまだ逆に今だからこそ苦労がですね、かなり困難が強まっているということもあるんで、私たちからすると見守りやケア、こういうポイントがやはり増えているという認識で対応させていただいているということになります。
ということは、今この暮らしていく、生きていくということへのこの問題から来る悩み事というのが増えてきているということなんでしょうか？
ですね、やはりさまざま今の時期になると一人一人の悩みって一人一人によって違うっていうことがあります。で、問題も暮らしとか、やはりその人の置かれている状況とか、年齢とか、いろんなさまざまなことでいろんな問題が絡み合っているので、そこが難しいところで、実際に支援とか、問題を解決を図るにしてもきめ細かく進めていかなきゃないという現状がありますね。
そのあたりが先生が解決するための対策というところになってくるんでしょうか？
なかなか一人だけだと一人で抱えてしまうってことがやっぱり多いんですね。これは以前の阪神・淡路大震災とかですね、そういうところでもやはりそういう問題があったということもあります。で、悩みを抱えていると諦めてしまったり、もう考えるのも辛いなというふうになってしまうので、そういう時はやはり周りの支援する者たちが寄り添って、その状況に心を配りながら一緒に問題を解決していったり、ケアをしていったり、こういうことがやはり大事なのかなと思っています。
本当に悩みを抱えた時に、例えば先生たちのような専門家に聞いていただきたい気持ちもあるけれども、聞いてもらっても現状は変わらないんだ、もうだからっていうことで心を閉ざす方もいらっしゃいますよね。
どうしてもですね、なんか問題を抱えてしまっ て諦めてしまったりと、そうするとやはり落ち込んできたりとかですね、例えば心ない言葉をかけられて辛いなというふうになってしまったり、でも問題解決するときにはやはり解決しようっていうような気持ちとか、まあ、もちろん辛い気持ちっていうのが少しでも和らぐっていうことが、まあ、その方の苦労のですねことを和らげるポイントにはなるので、私たちもやはり丁寧にお話を聞かせていただくっていうこと、また置かれた状況とかですね、そういうところに寄り添っていくということを大事にしてますし、また地域の支援者の方々にもそういうことを伝えて、まあ、みんながそういう姿勢を沿岸の支援者たちは共有しているんじゃないかというふうに思います。
なるほど。岩手医科大学としてはどのような取り組みを推進されているんでしょうか。
そうですね、心のケアセンターっていうですね、岩手県心のケアセンターの事業が県の委託で岩手医科大学で進めています。私も副センター長で進めているところなんですが、この心のケアセンターの事業は沿岸で訪問とか相談室などでの相談、また地域の住民の方たちへのいろんな健康教育ですね、心の健康の、また地域の従事者の方々とかですね、支える方へのいろんな支え方のですね研修を市町村などと一緒にさせていただいて、地域の少しでもですね心の健康に対する取り組みを活性化していきたいと、また少しでも微力ですが支えになればということでずっと取り組んでいます。
はい、岩手県心のケアセンター、この存在も一つのこの被災地岩手県のストレス軽減への活動の源になっているんじゃないかと思うんですが、実際自殺というところ状況はいかがなんですか。
そうですね、沿岸の自殺率はですね、やはり減少傾向にはあるところなんですね。もともと災害が起きた後っていうのは自殺率は何も対策取らないと増えるっていうことが従来から言われています。ただ私たちケアセンターの活動、市町村のいろんな保健師さんとかの活動や、あと地域の見守りの方もいらっしゃいますし、そういう寄り添っている支援とかですね、その他にもいろんな問題を解決するですねサポートが入ったり、そして先ほど言ったようなですね心の健康の理解を深めるような取り組みとか、そういう総合的なところがですね自殺率の指標などにもやはり反映されているんじゃないかなというふうに思っていますが、ただ支援がなくなってしまうとやはり大変なことになってしまうので、非常に住民の方たちとか被災地がご苦労しているということは看過できない状況ではあると思うんですね。
ということは今のところ効果的に働いているけれども、ここでもう何年だからというような区切りでこのケアをやめてしまってはいけないということなんですね。
そうですね、やはり長く続けるっていうことが一つ重要で、まだまだ実は大規模災害の後に長期的な支援で、非常に地域の困難を解決していったっていうことが、ほとんどですねまだ取り組まれてないっていうところがありますから、そういう面では生き長く続けるっていうことも大事だと思いますし、もう一つはですね、それはなぜなのかっていうと、やはり被災地のいろんな状況が健康の格差をですね生んでしまう可能性がありますから、そういう生活とかですね暮らしっていう健康に関する前提となるですね使用が悪い状況の時には、やはり適切な支援っていうのが求められるんじゃないかなというふうに思っています。
デリケートな問題だと思いますので、地域やお名前などはもう伏せていただいていいんですが、具体的な事例というのを聞かせていただけませんか。
例えばですね、今の時期だと、いろんな子とか再建とかですね、そういうところで悩みを抱えるということがあるわけですよね。例えばお金の問題もあれば、行った先の地域でのうまく溶け込めないとかですね、やはりいろんな景色を眺めているうちに少し寂しい思いが強まったりと、そういうことで地域の保健師さんとかがですね、例えば見守りの人とかもそうですけども、そういう話を聞いたんだよねっていう中から、私たちの方に相談をつないでいただいて、 まあ、そうすると私たちはやはり丁寧にお話を聞かせていただいて、まあ、その話すだけでも少し荒ぐんだよねという方もいらっしゃいますし、またかかりつけの先生とかに、まあ、いろんなお薬出してもらっていたりということもあるので、そちらの先生の方につながせていただいたりということもあります。で、私たち の相談というのは心のケアということなんで、まずは一番寄り添いながら話を聞かせていただいたりということから、まあ、心の健康でどうしたらいいかなというところとかもあるんですが、やはり暮らし方とかですね、やはり暮らしの困難という時に私たちだけではできないこと、例えばそういうところを被災者相談支援センター、県のやっているようなところがありますので、そういうところにつないで、例えば法律的な解決とかですね、そういうところに結びつけるということもやはりあったり、まあ、ここら辺は地域でさまざま相談もありますので、そうやってみんなが役割分担しながら、その一人の悩む人をこう少しこう接点があったときにサポートの輪を広げていくということが、これは具体的な事例という感じじゃないかもしれませんが、そういう活動をしているという感じになります。
それは心強いことですよね。大塚先生が相談者と向き合う際に大事にされていることというのはありますでしょうか。
そうですね、被災者とかですね、まあ、被災地におられる方のことをですね、まず尊重して、まあ、関わるということと、まあ、寄り添って丁寧に聞かせていただくということで、まあ、聞かせていただいた上で、やはりそういう問題があるっていうことをですね、またその中にで歩んでるっていうことを、やはりねぎらいの気持ちを忘れずにですね、支援していきたいということが一番大切にしていることですね。これはスタッフにも伝えてますし、またいろんな機会を通じてですね、地域の従事者の方にもそういう姿勢を伝えてきているということがあります。
何でしょうか、相談者の方との距離感というのか、その辺はどうですか。
病院とはまた地域の活動っていうのは少し違ったところもあるので、よりですね、住民目線とかですね、地域の人たちとの柔らかな関わりっていうのもとても大切ですし、また逆に私だけじゃなくていろんなスタッフがやはりそういう活動もしていますし、そうやってできるだけ孤立していかないですね、地域づくりっていうのがとても大事なところなんじゃないかなと思っています。